フクロウラジオということで、フクロウラジオ第2回が始まりました。塚越です。そしてこの方は
大熊です。
はい、こんにちは。ということで始まったんですけれども、今日から、新メンバーということで、フクロウラジオの新メンバー、今日はこの方と一緒に3人で話したいと思います。自己紹介お願いします。
はい、よろしくお願いします。神田セイラです。私もメンバーの一人なんですけれど、今まで何をやってるやつなのかっていうと、まあ、実家が映画館で、昔は映写技師やったりとか、あと元 VFX デザイナーで映画とかドラマの、まあ、視覚効果などを作ったりする仕事とかしていました。まあ、そんな感じで結構映画とか、あと小説とかもいっぱい読んでるので、コンテンツは結構いろんなところを紐づけてお話できたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。
はい、神田さんはあれなんですよね、我々は結構長いこといろんな話をすることが多いんですけれども、とにかくコンテンツいっぱい知っていて、まあ、独自の視点で喋りだすとずっと喋るっていうね、
そうです、
あったりして、結構研究会でも別個でやってるね、宮沢賢治のちょっと研究会なんかやって話するときもいろんな話をしてくれていて、実は今日の話のテーマっていうのも最初神田さんがいろいろお話してもらったので、まあ、そこから膨らまして今日はテーマをこう話していこうかなというふうに思ってるんですけれども、うん、今日2回目ということなので、今日のテーマはですね、まあ、人は自由に決断できるのかというですね、いきなり難しいテーマからちょっと話をしようかなというふうに思ってるわけなんですよね。で、宮沢賢治っていう人の思想は、とにかくたくさんいろんな複合的で難しいところがあるんですけれども、まあ、よく言われる本当の幸せとかっていうような話もあるし、賢治がどういうふうに自由とか人間の行動っていうのを捉えていたかっていうのを、まあ、僕らが話す中で、その宮沢賢治の思想を確認して、いろんな、こう、なんて言いましょうかね、人の決断について考えていきたいと思ってるっていう、まあそんな感じですよね。大熊さんもそんな感じだよね。
まあ、そうですね。今ふと思いついたんだけど、そういえば宮沢賢治に紐づけて、その人は自由に決断できるのかっていうテーマで話していくっていうことだけど、宮沢賢治は確かね、学生の頃友人と一緒に作った雑誌の中で、
アザリアね。
アザリアですね。宮沢賢治の、まあ、親友であり、まあ、恋人っていうふうに言ってもいい存在だと思うんだけど、保坂家内っていう人がその雑誌の中で書いていた短編、打てば響くっていう短編があるんだけど、その中でね、うん、保坂家内が引用している作品があって、まあ、世界史とかやってる人だったら誰でも知ってる、オマル・ハイヤームのルバイヤートっていう詩ですね。それを保坂家内が引用してるんだけど、うん、そのルバイアートっていうのは、その人間のその自由にならない、やっぱり生と死だったりとか人生の儚さ、まあ、いわゆる無常感ですよね。そういったものをこう、テーマにした作品なんだけど、それをやっぱ保坂家内好き好んでやはり引用し、それに宮沢賢治はものすごい影響を受けてたみたいなのは、こういろんな研究所とかで言われていることでね。今本当にラジオ始まってからそういえばと思ったんだけど、そういう宮沢賢治に紐づけて人間が自由に意思するっていうのはどういうことかとか、自由に決断するのはどういうことかとかね、そういうのを話すのはやっぱちょっと深い話ができるんじゃないかなと僕自身結構期待してるところがあるので、うん、まあ今日は、はい、そういう意味でも何か楽しい話ができればなと思っています。
そうですね。じゃあ、まあ、ルバイアートは、そうか、あれはペルシャの詩人だったと思いますけれども。
そう、11世紀だったかな ?12 世紀なんかそこら辺はちょっとわからないんだけど。
まあ、その辺とかね、まあ、宮沢賢治もかなりいろんな知識がある人ですから、まあ、いろんな当時の最先端の科学とかね、まあ、そういったものもかなり勉強していて、まあ、いろんなことを考えていたんだなと思いますけれども、ここでも、まあ、コンテンツを通してですね、まあいろんな話を、現代のいろんな価値について考えていきたいわけですけど、神田さん。
はい。
人は自由に決断できるかってとこで、まず一つ神田さんが話したいなと思ってるっていうのをね、ちょっと聞いたところによると、まあ十億ピエロっていう作品があって、それがなかなかおもろいという話を聞いたんですけど、これどんなやつですか、
ね、うん、そうですね。まず、この、 十葉緑ピエロという作品は、まあ、あの2003年に発行された小説で、作者が伊坂幸太郎さんです。
有名人。お
うん、で、まあ、それが後に2009年に映画化されていて、で主演は加瀬亮さんと岡田将生さん、
ね。今はあれでしたっけ、Amazon プライムかなんかで配信されてる、
うんうん。Amazon プライムで見れます。
はい。
そう。で、まず、こういったテーマ、考えたときに、まあ私がすぐ思い出したのがこの作品で、でこの作品何がテーマかっていうと、まあ遺伝か環境かっていうのが主なテーマであって、うん、で、この作品見たことない人に向けて簡単に、概要を説明させてもらうと、まず、主人公は泉という男の子で、それは加瀬亮さん演じてますね。で、岡田将生さんが演じるのが泉の弟の春という役で、泉はこれ、小説の方ではジーンコーポレーションという遺伝子に関することを取り扱う企業に勤めているっていう会社員の設定なんだけど、まあ、ここでは映画の話するので、映画では遺伝子工学を学ぶ大学院生という設定、うん、で、弟の春は市内に書かれているグラフィックアートっていう落書きを消す仕事をしてるっていう、人物ですね、
うん、
で、まあ、この話どういう話かっていうと、仙台市内で放火が多発している時に、落書き消しその仕事をしていた春が、放火とその自分が消してたグラフィックアートっていうのが常に近い場所にあって何か関連してるっていうことに気づくんですね。で、そっからそれをまあ兄貴である泉に説明して、で兄弟2人でその謎解きを始めるっていうところから話がスタートしていくんですけれど、じゃあこの話何がそのテーマである遺伝か環境かっていうのに関わってくるのかっていうと、まあ、ネタバレしてしまうと、物語の中盤の方で、あの春は泉が小さかった時に2人の母親が連続レイプ魔の犯人に強姦された時に身ごもった子供だったっていうことがわかるんですね、中盤で、
うん、
で、要はまあ2人は種違いの兄弟だったと、
うん、
で、さらに、まあ、実はその仙台市内で起こってた放火とか、あと壁に落書きされてたグラフィックアートっていうのも全部実行してたのは春だったと、
弟の子がやっていたっちゅう、
そうです、弟の春が犯人で、でそれ何を目的にやってたのかっていうと、まあ、レイプ犯だった自分の本当の父親、その人自身、あるいはその父親の罪に対する、まあ、告発というかメッセージみたいなものが含まれてたっていう話なんですけれど、まあ、要はその重たいその過去、その過去の事実が兄弟2人をずっと苦しめていてっていう、それが話の中核になってるんですね。で、この話、こう見ている私たち観客側も、冒頭で、まあ、まず遺伝か環境かっていう疑問に対するアンカリングをされてるんですね。で、もうなんか自然と見てる間に、なんか遺伝なのかな、環境なのかなっていうのをずっと考えさせられてるっていう状態が起こってて、それはなんでかっていうと、まあ、冒頭のシーンで、大学院生であるその遺伝子工学を勉強してるね、泉が受けている講義が出てくるんですけど、その大学の講義で教授がもう遺伝か環境なのかっていうテーマをもうズバリそのまま言ってるんですね。
まあずっと
遺伝の
話をしてる。
嫌でもやっぱりそれは、あ、この話はそれがテーマなんだと。そうそうそう。それで、まあそういうのを考えながら見ていくと、やっぱりあの途中で、あれ、もしかしたら遺伝なのかもしれないって、こう、見てる側がドキッとさせられるようなシーンとかも挟まれてるんですね。まあ、例えば、その、春、弟の春がジンジャーエールを飲んでるシーンで、まあ、それは、あの、レイプ犯だった実の血のつながってる父親の好物でもあったとか、そういうのがわかるようなシーンが挿入されてたり
して。あ、ですよね。兄弟なんだけど、あの、お父さんが違うから、両方の違う親の、こう、特性を引き継いじゃってて、あーって、まあ遺伝っていうか血とか、血というかね、遺伝は争えないっていうか、
そう
なっちゃってるんだっていうところですよね。うん、
やむを得ないつながりみたいなのを、こう、 嫌でも感じさせるようなシーンもあったりするんですけど、でもなんか最終的には結局この作品がそのテーマに対する答えとして言いたいことっていうのは、まあやっぱりね、その父親、育ててくれた父親と春が同じ癖を持っているっていうシーンを最後に入れてきて、やっぱりお前は俺の子だなって育ててくれた父親に言わせてるんですね。で、明確に答えを示してるわけじゃないんですけれど、でも、やっぱり案に示しているのは、それは、この自分たちの家族は世界一幸せなんだっていう力強さと希望みたいなのを、やっぱり言おうとしてるっていうのは、見てる側に対して、こう伝わってくることだなっていうのは思いますね。で、まあそれが象徴されてるセリフっていうのもあって、何度も映画の中で出てくる合言葉のようなセリフで、俺たちは最強の家族だっていうセリフがあるんですね。あと、まあその重力ピエロっていう題名の由来にもなっている会話があって、それは家族全員でサーカスに遊びに行って空中ブランコをしているピエロを見て、その時に楽しそうに生きてれば地球の重力なんて消してしまえるんだよ、私たちそのうち宙に浮かぶかもねっていうセリフを言ってるんですよ、
うん、
まあ、なのでやっぱりその一番最初にアンカリングされた遺伝か環境かっていうテーマに対しての答えは、この私たちは最強の家族で私たちは宙に浮かぶぐらい幸せなんだよっていうのを最後に示している。もうそのことから、うん、もうやっぱり遺伝とかそのもともとの血がどういうのであれ、私たちは幸せになれるとか最強になれるっていうのがもう一つの答えだなというふうに、
遺伝子の下りっていうか、まあ、血のこう良くないとこっていうか、そのこう下に落ちていく鎖がずっと下につながっていくわけだけども、うんうんうん、まあ、そこから自由になって、その家族っていうのも、その血がつながっていなくても、この、うんうん、まあ、自由にできるっていう意味で空中に浮かぶっていう、まあ、そういう表象だっちゅう
こと
だから、いわゆる血なのか、まあ、遺伝なのか環境なのかっていうと、環境の方に力を置いている。うんうん、だから、
うんうん、
まあ、作品としてはものすごい重いテーマなんだけれども、なんか少し希望があるような、こう、ラストになるっていう、まあ、そんな感じの、僕も見ましたけど、そんな感じの作品ですよね。
うんうん。なんかその遺伝なのか環境なのか、先天的なものなのか、後天的に自分の力でどうにかできるのかっていうのって、もう結構普遍的なテーマで、たくさんそういうテーマを盛り込んで作られてる話っていっぱいあると思うんですね。で、今日は詳しくは話さないけど、やっぱりそのスター・ウォーズシリーズとか、あと、うん、ごく最近の作品で言うと、去年公開されてたジョーダン・ピール監督のアスっていう映画だとか、まあ、詳しくは話さないけど、そういったのも、やっぱり自分の力でどうにでもできるっていう希望を示してる作品ではありますね、と思います。
スター・ウォーズシリーズ特に7、8、9っていうか、うん、ね、7以降のまた新しいシリーズっていうのは、まさにそのずっとね、血なのかそうじゃないのかみたいなことが、まあいろいろ問われている作品だから、うん、それはなんかすごい理解しやすいかなというふうに思いますけれどもね。やっぱり一つ、そういう、こう、遺伝なのか環境なのかっていうのは、まあ、古今東西ずっと昔からあるテーマではあるなと思いますけれどもね。うん。奥間くんどうですか？
まあ、0100ではないとは思うんですけどね。重力ピエロの描き方もそうだし、まあ今神田さんが例に出したアスだったりとか、まあスターウォーズだったりとか、その血なのか、それとも環境なのかとか、先天的なものなのか、それとも後天的なものなのか、0100ではもちろん書かれてはいないとは思うんだけど、まあでもそれでもやっぱり後天的なものというか、自分の意思次第で、まあ大きなそういった運命には抗うことが可能なのだっていうようなね、やっぱ文脈で書かれている作品が、
うん、
今結構現代でこう流通している多くのエンタメ作品っていうのはやっぱりどちらかといえばそういったテストのものが多いのかなっていうふうには思いますけどね。どうなんですかね。
でもその今希望が持てる作品ではあるっていう感じでみんなその環境の方に置いてるけど、 でも例えば最近ネットフリックスでやってる呪怨っていうのがね、あのシリーズドラマになって30分ぐらいの6話ぐらいのドラマになってる呪怨とかなんかは割とね、結構血とは言わないけれども、なんかずっと続いてるものみたいなね、連綿としたものっていう、こうドロドロしたものを扱ったりもしているけれども、まあ、そういった部分もあったりとかありますよね。だから神田さんにとってその今の希望っていうのはどんな感じに映ってるんですかね。
うん、私の認識ではやっぱりこういう物語を描きたい作り手側の気持ちっていうのも分かるなと思っていて、うん、っていうのはやっぱりものづくりしてる人って自分には才能があるのかないのかとかって常に葛藤すると思うんですよ。でも、うん、そこでやっぱりその遺伝だとかそのこう決定論とかどうにもできないっていうのは絶望でしかなくて、逆に自分の力で未来を変えていけるとかそういう可能性みたいなのを感じられるからこそこう未来とかこう次の世代に対してバトンを渡していくとか作品作りの それが力になるとも思うので、やっぱりその結局はどうにもできないんだよっていうような帰結にはしたくないっていうふうに思うんじゃないかなと思うんです。それは物語を作る人だけじゃなくて、まあ、全ての人に対して言えることだけど、うん、まあ、やっぱり自分の力で人生をうまく好転させていけるって思う方が生きていく希望になるよねっていうのはなんか別に当たり前のことですよね。うん、でさっきちょっと塚越さんが話した呪怨の話とかはこの希望みたいなのを反対に、
うん、
簡単に絶望に陥れるってことで結構ホラーとも相性がいいって思うんですね。なので、うん、呪怨に先駆けてもうもう何十年前に作られてるリングとかっていうのは
やっぱりただこね、貞子
のそうです、ただこの
デイホラーがすごいブームになった時の先駆けですよね、うん、
そう、その貞子がねテレビから出てくるリングとかはやっぱり逃れられないっていうので最後絶望で終わるみたいなところがまあホラーのなんていうあれはまさにホラーの金字塔ですけれど、やっぱ裏を返せばそういうこと でまあ変えていける明るい未来と逃れられない絶望っていうのがまあいろいろそれは両極端ですけどそれにに関するコンテンツっていうのはいっぱいあるなと思います。
そうですよね。まあそのホラーの、まあ、呪怨とかもそうですけれども、やっぱりこう血とは、まあ、血とか遺伝とっていうものとはちょっと違うかもしれないけど、連綿と続いているこう、まあ、呪いってまさに連綿とずっと続いている鎖だから、うん、その鎖の部分を強調する作品も、まあ、あるで、それもまあ現代には続いていて、だからその反対にまあさっき言った環境、まあその環境次第で人はどんどん変わっていけるっていうようなことがあって、その人は自由に決断できるのかっていう時に、まあやっぱりどっちなのっていう議論になるわけですよね。自由に決断してると思いきや全然決断できてなかったっていう、まあその血とかね、遺伝とかっていうものがあったり、逆に環境さえ変わっていけば人は自由にもっとなれるんだっていう、この対立が、まあ、最近の作品の中にもいろいろ2つ分かれてるのかなっていうふうには、まあ、僕なんか思いますけれどもね、
うんうん、
そうね、なんかやっぱり今の話聞いててもやっぱその世界観自体がさ、やっぱりちょっと単純でなんかナイーブだなっていうふうには聞いてる人も多分思うと思うんだよね。自由に意思できることが幸せであると。反対に自由に意思できないっていうことは幸せではないみたいなさ。うん、そういった二項対立だけでさ、やっぱり考えるっていうのはすごい、まあ、やっぱりあんまり面白くないなとかって思って、俺は実は重力ピエロとか全然好きじゃないし、うん、今出てたアスとかも全然好きじゃないし、うん、そういったのは見終わった後なんだかなっていうふうに結構思っちゃうんだよね。で、なんでなんだかなとかっていうふうに思うかっていうと、難しいけど、やっぱり、なんていうのかな。自分はその自由にしっかりと選択をする、そういう意思を持ってるんだとか、そういった選択する自由があるんだとかっていうことをね、肯定的に描くっ ていうか肯定的に伝えるっていうのはやっぱなんか芸術作品じゃなくてもさ、映画じゃなくてもできることじゃんね。それ自体は多分、教育の問題だったりとか、あとはその選択肢の自由とかっていうことで言えばさ、経済的な問題だったりもするし、で、政治的な問題だったりもするしね。わざわざそれだったら映画で書く必要はないじゃんとかね、思ったりとか。
まあ、行儀はいい。
なんか思うのは、あ、どうぞ。
行儀はいいよね、確かに。
行儀はいいですね。まあ、あんまりこんな風にさ、割り切って話せるものでは本来ないんだけど、それに比べて何ていうのかな、やっぱ一般に、芸術を通してしか伝えられないみたいなこととか、芸術を通してしか示せない世界観っていうのがあってさ、それはなんか今言った価値観の複合じゃないけどね、自由に意思できないっていうことこそが幸せだとかさ、自由に選択できない、何かに縛られている状態こそがなんか最上のものだとか、そういうねじれのある世界観っていうのはやっぱ教育マターではない。やっぱり芸術マターであり、ね、もっと言っちゃえば宗教マターであり。
まあもっと言えば宮崎賢治ってのはそういうことを考えてる人だっていうことですよね。
そうですね。そこまでだからつなげて考えることもできるし。
逆にもう一つ聞きたいんですけど、大熊くんは、ほら、呪怨は結構好きだったじゃないですか。ネットフリックス。
呪怨は好きですよ。
結構面白かったって言ってたけど、あれなんで？どの辺が面白かったっていう感じなんですか？
どの辺が面白かったかを言葉にするのはすごい難しいんだけど、どっから話せばいいのかな。今その自由に決断できるのかみたいなテーマに関係させて言うんであれば、こう何かを選択するっていうことはさ、何かを選択しない、別の何かを選択しないっていうことにつながると思うんだけど、こう社会がこういい方向に行くために選択し続けた道、しかしその裏側で選択されなかった可能性とか、選択されずに阻害された価値観みたいなものが、やはりこの世の中にはどこかに鬱積しているのだっていうね。そしてそれがある場所では犯罪っていう形で噴出してくるし、ある場所ではそういった怪奇現象っていう形で噴出してくるし、そしてある場所にはとても奇妙な場所っていう形で、もうじっとりと黒々と存在しているっていうね。なんかそういった、なんていうのかな、近代の光と闇じゃないけどさ、そういった両面をしっかりと書くことができてるなって思うし、だそういう意味ですごい評価できるなと、まあ、感じたっていうのが一つあるよね。で、あとは、それ自体をどう解釈するかっていうことをさ、多分シーズン2とかで、やっていくんだと思うけど、そういったまだ含みがあるっていう意味で、単純じゃない作品だなと思って、そういったところですかね。
まあ、ネットフリックスのジオンシリーズっていうのは、もう本当30分のドラマが 6つぐらいだから、映画1本、2本ぐらいだから簡単に見えますけど、本当に、まあ、ある家にいろんな怪奇現象があるんだけれども、そのいろんな事件が起きるんだけども、その時代ごとにね、30年くらい前からだっけ、80年代ぐらいからずっと、こう、何年にこういう事件が起こってってやって、昔の日本を見せていくわけだけど、ずっとその当時の嫌なニュース、がずっと後ろで流れて関連付けられるんですよね。なんかまさにその私たちがこう見ないできたとか蓋をしてきたようなものをまあずっと見せつけられるっていうような作品だったりして、神田さんが言ったみたいなその、ま、遺伝か環境かっていう対立があって、まあ両方どっちがいいよっていうようなまあ作品がいろいろあるわけだけど、まあ現実はもうちょっと複雑にできていて、その自由に決断できないから、自由に決断できなかったってことにこそ、まあ価値があるっていうものとか、まあそういう、コンテンツが実は、あってですね、宮崎賢治っていうのは、まあむしろそういうことに関してコミットしてる人で、その作品になってるのが、何でしたっけ？何ていう作品でしたっけ？
メッセージ。
すごいね、この力技でまとめていく感じが。
そうですね。まあちょっと、もう30分結構な時間になってきたので、一回ここで切ってですね、まあ、この話を前段階として置いた上で、次の配信で、じゃあ、
ちょっといい？そう、今さっき今少し言ったメッセージっていうやつなんだけど、その、要は今日ずっと話してたような文脈で回収できないような作品とかがあって、まあ、その代表格はテッドちゃんっていう、 アメリカ人かな、アジア系アメリカ人が書いた、まあ、SF 小説であるメッセージとか、それその他またその彼が書いた数々の短編なんですけれど、まあそれは自由意志、自分で人は自由に決断できない、それが幸せなんだっていうような結論に結びつくような話をいっぱい書いている作者なんですね。なのでこれは今までの話の文脈を超えたところに着地するテーマになるので、ちょっとまた長くなりそうなんで別個で。
そうですね、
話しましょう。
その話をするために今日は前段いろんな話をしてきたっていうのはまあ一つのテーマですからフラテーマではありますからね。わかりました。じゃあちょっとこの、配信はこれで一旦終わりにして、次の配信でこの話を踏まえてメッセージの話をしましょう。ということで、フクロウラジオ第2回ですね。今回の配信はここまでにします。お聞きくださってありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。次の配信をお待ちください。